皆さんこんにちは。よくおいでくださいました。もう蒸し暑くなってまいりましたけれども、このような涼しい街道で収穫ができるので、ほっとしております。今日は森作さんと小林さんと主イエス様に出会った素晴らしいお話をしていただきました。ありがとうございました。それで今日は3人目を紹介したいと思うんです。それは聖書の中からの3人目の人です。それが書かれているのが使徒の働きと呼ばれる聖書の場所です。どうぞパワーポイントに出ておりますか。はい、出ましたね。それでは、私と皆さんで交互にこれを読んでみましょう。私が奇数をお読みします。皆さんが偶数というふうにして交代で読むととても理解が進むかなと思いますのでよろしくお願いいたします。出ましたね。ペテロとヨハネは午後の3時の祈りの時間に宮に登っていった。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。とても面白い物語です。これが起きたのは教会が始まって間もない頃です。教会というのはだいたい紀元30年に始まりました。ですから30年直後の出来事です。でここに一人の男が出てきます。足の不自由な男でしたが、ペテロとヨハネというイエス・キリストの二人の弟子によって治されたという話です。この男の話をしたいんですけれども、初めから終わりまで男男ではちょっと殺風景ですから、勝手に私が名前をつけることにいたしました。昔足が悪かったメビポセテという人がいましたので、この人をメビポセテにしましょう。それで長いからちょっと短くしてメビといたしました。これは勝手に私がつけた名前です。でもそうしないとなんとなく親近感が湧きません。で彼は生まれつき足が悪かったとありますので、どうして悪かったんでしょうか。何か、感染症があったのか、あるいはお母さんが間違って生まれた直後に落っことしてしまって足が悪くなったのか、まあ、昔そういうことがよくありました。理由は一つも書いてありませんが、生まれつき足が効かない男だった。ですから他の赤ちゃんたちが1歳になってよちよち歩いてハイハイし、歩く時にも歩けない、だんだん2歳3歳可愛い盛りでみんながいたずらをしている時も自分はもうやっと這い回るだけの人生、それから小学校にみんなが入る時も自分は学校に行けない、うちでずっといなくちゃいけない、それから10代になってみんなが 自立していくような時にも自分は自立ができない。そして友達がほとんど結婚してしまって家庭を持っている中でも自分はなかなか結婚もできない。20代が過ぎてしまう。30代みんなが家庭を作っている時にも彼は家の中で、まあ、いわば厄介者扱いにされながら育っていく。そして結局この人は何歳ぐらいになったと思います？ちょっとクイズです。教会に長くいらっしゃる人、そこまで話したら大体見当つくじゃありませんね。アラフォーです。つまりアラフォーまでいた。聖書に書いてあるんですよ。アラフォーとは書いてないけど40歳余りであったと書いてあるから、まあね、今風に言えばアラフォーで、彼は何をしてたかっていうと、毎日毎日、家族かあるいは友達に担がれて、そしてエルサレムの神殿の東側の入り口にポンと置かれて、夕方まで雛が一日そこで物乞いをするというのが彼の日課でした。でそのこの中には美しの門と書いてありますね。ついでながら美しの門ってどの辺にあるか調べてみました。ここに絵が出ましたか？はい、ここにエルサレムの神殿というのがあります。ヘロデという大王が作り直したとても立派な神殿なんです。きらびやかです。豪勢な、光るんですけども、その中でも一番綺麗だったのが美しの門。その右側のところにちょっと広場があります。それが一般の人が入ることができる異邦人の庭というところ。そしてこの門をくぐって中に入ると婦人の庭とありまして、女性もイスラエルの女性ならそこまで入れる。でそれから先に行くと今度は男性だけが入れるというその門です。日本でも美しい門というとどこでしょうか？やっぱり東照宮ですね。もう一日見ても飽きないという、そこまで行ったかどうか知りませんけれども、歴史家によりますと金銀をふんだんに使っている、真鍮で飾り立てているので、人々はその門を美しい門と呼ぶようになった。でも美しい門とは対照的に、まあボロの着物を着たところのこのメビさんがずっと座って、そして右や左の旦那様、どうか哀れなこの男に、ものをお金をくださいとお椀を持って、ずっと一日過ごしているということであります。まあ本当にこれは大変な人生だったと思います。彼が自分で選んだわけではないけれども、彼は人に頼らざるを得ない境遇、自分で人生の計画も立てられないし、それからおそらく子供や奥さんもいなかっただろうと思います。ただ他人の行為によってすがっていくという依存的な人生、それしか生きる道がない、何の希望もない。中には座っている時に物をくださる人もいれば、そうじゃなくて代わりに、変なものを入れたり、あるいは侮辱的な言葉を投げかけたり、まあ、いろんな経験を彼は人生の中で過ごしながら、一体私は何のために生きてるんだろう、どこに向かって生きてるんだろうという深い人生の葛藤というものを覚えながら生きてきたと思います。聖書にそんなこと一つも書いてませんけども、まあこう読めば読むほど大変だったなということを想像ができます。ところがある日、不思議なことが起きました。この神殿にはお祈りの時間というのは大体1日に5回ありました。そのうちの一つが午後の3時の祈りの時、まあ、今でもイスラム教徒の人たちは1日に5回お祈りをいたします。どこでも彼らはお祈りをいたします。私が見たお祈りをした人はどっかの空港でこのお祈りの時間に、お祈りをしていました。ちゃんとこのくらいの 携帯カーペットを持っておりましてね、そのカーペットをパッと広げて、それがちゃんとメッカの方に向いていて、そしてその、カーペットのところに、ひれ伏してお祈りしていました。すごいなと思いながら、私もそれを見ていましたが、そういう決まったお祈りの時間、多くの人がやってきます。彼にとってはメビー君にとっては書き入れ時なんですね。そこで声を張り上げてよろしくというふうに言ったところが、そこに二人の男性がとどまりました。とどまったっていうことはね、閉めたという感じですよね。普通の人はさっさっさっさと行き過ぎてしまいます。全然関心を持たないで行き過ぎてしまう。皆さんがチラシを配って行き過ぎられるっていうのは辛いですね。私も配る立場が何度もしましたから、配られる立場に立つと、なるべく配る人の気持ちになってね、止まってあげようと思います。特にその人がティッシュなんか持ってるとわざと止まってね、そしてじゃあよろしくって言ってね、そうすると向こうの方からありがとう、私もありがとう、ついでに2枚くださいなんては言いません。とにかくなかなか人々ってのは止まれないもんですけれども、足が止まったんですね。だから閉めたと思いまして、何かもらえるかなと思った。でこの2人を見たら、なんとなくねにこやかなんですよ。顔が何か幸福に輝いているような顔です。そして優しそうな目をしています。これはものになると思いまして、彼はどうか恵んでください、どうか1枚でいいから、皆さん分からないね、分かった人1人しかいないんですね、悲しいかな、そんなことはどうでもいいです。後でゆっくり考えてくださいね。自分が落語家っていうのは自分で笑っちゃいけないそうですが、私は素人でありますので自分でおかしくなってしまいました。ともかく、ところが意に反してですね、彼らが金銀は我になしと叫んだんですよ。がっくりだ、何かもらえると思ったら金銀は我になし、せっかく笑顔でもってお願いしたのが笑顔が損したというような感じになりました時に、しかし私に別なものがある、もっと素晴らしいものがある、それはナザレのイエス・キリストのお名前だ。彼はハッと気がついたんですよ。そういえば数週間前にあそこで十字架にかかったのがナザレのイエスとかいう男だった。そしてその男が何か救い主だとかいう話を聞いたことがある。彼はそこにずっと座っていたわけですから、その物語を知らないはずがありません。ナザレのイエス・キリスト。そして彼は、このペテロとヨハネは何と言ったかと言いますと、ナザレのイエス・キリストの名前によってあなたは立って歩きなさい。そんな無茶な、歩けないからここにいるんじゃないか。その歩けない人に向かって立って歩きなさい。これはすごいチャレンジです。神は時々不思議なことを私たちにしてくれます。先ほどもお二人の方々がそれぞれ自分の罪に悩んで、そしてこの解決を求めているというお証でした。聖書はこう言います。主イエスキリストを信じなさい、そうすれば救われる、そして私たちは正しい人生を歩むことができる。歩むことができないからここにいるんじゃないの、という反応を乗り越える力を持って、ペトロ・ヨハネはこのメビーさんに向かって、ナザレのイエスの名を信じて立ち上がりなさい。そしてその信仰を助けるためにペテロという弟子が彼の手を取った。でも手を取るまでもなく、彼の心の中に、今まで私はいろんなところでいろんな人生をトライしたけれども、みんな失敗に終わって、そして今全ての人の行為に頼らざるを得ない、 こんな辛い人生を送っているけれども、このお方にかけてみようという一つの信仰心が彼の中に湧き上がりました。そしてその手を取って立ち上がろうとした時に、彼の中に不思議な力が働いて、ちょうど電気ショックのような感じで彼は立ち上がったと書いてあります。立ち上がっただけではなくて、弾みがついてジャンプをした。そして彼は歩き始め、踊り始め、そして歌い始めた。歩くってこんなにすごいことか。もう思ってる間もなく彼は踊り上がった、ジャンプをした、ダンスをしたと書いてあります。今日の題で Shall we jump と書いたんですね。本当は Shall we dance と書こうかなと思ったんだけど、やっぱりどっかのパクリと思われるのは嫌ですから、ですから Shall we jump という題にいたしました。彼は本当に踊り上がって、そして立ち上がって、そして踊りながら賛美しながら大きな声で、自分を作り変えてくれた、自分に力を与えてくれた神を賛美し始めた。その衝撃の上にいろんな人たちが彼の周りに集まってまいりました。一体どういうことが起きたんだ。彼はその集まってきた人たちに、今二人の人たちが話してくださったように、今までの自分の人生はこんな風だったけれども、今こんな風に変えられましたよ。皆さん、これを変えてくださったのは神の力です。そしてそれがナザレのイエスという人によって現れたんですよ、ということを話を始めた。それがどんどん噂を呼んで、ちょうど午後の3時の祈りの時、みんなが集まってくる時ですから、大群衆に膨れ上がってしまった。それでそれを憂いたところのポリスの人たち、そしてその上にいるところの宗教指導者たち、政治指導者たちがそれを捕まえにやってくるまでに大事になってしまった。そしてその時に、そのペテロとヨハネという人は訴状罪でもって捕まってしまったんですよ。でその時に、このメビーさんどうしたと思う。その騒ぎの隅に隠れてそっと家に帰ったとは聖書は書いてないんです。ずっとこのペテロとヨハネと一緒にいて、ペテロとヨハネが訴状罪で捕まって裁判を受ける時にも彼は一緒にいて、確かにこの人たちは悪いことしたんじゃないんです、この私に神の力を注いでくださったんですよ、ということを証言をするように変えられた。つまり彼の人生そのものが神を崇める生涯に作り変えられていったんです。先ほど一番最初に、私たちの人生の目的は何だろうか、ということを話しました。私はこの人の中にその答えを見つけることができます。聖書の中に、私たちが作られたのは神の栄光を表すためだ。ちょっと難しいかもしれない。わかりやすい言葉で言えば、神がどんなに素晴らしいお方であるかを人々にデモンストレートするために私たちは作られているんだと聖書の中に書いてあります。イザヤ書の43章というところに、あなた方は神の誉れを表すために私が作ったんだよ、とおっしゃった。そしてそのチャンスはみんな私たち一人一人に与えられています。いや、私はそんなに栄光を表すどころか、ね、もう本当に恥ずかしいような人生を送ってきた、情けない人間だと謙遜していらっしゃる方ありませんか。でも逆に、私はハンディがあると思う人ほど神の素晴らしさを表すことができる。これが聖書のメッセージなんですよ。同じように、別な聖書の場所ですけれども、生まれつき目の見えない人が物乞いをしていました。その時に人々が通りかかってイエス様に向かって言ったんです。先生、この人が盲人で生まれついたのはこの人が悪いんでしょうか、それとも先祖が悪いんでしょうか、親が悪いんでしょうか、誰が悪いんでしょうか、言った時に、 キリストが革命的なことをおっしゃったんですね。この人が盲人で生まれついたのはこの人が悪いんでもない、両親が悪いんでもない、先祖の何かのためでもない、社会が悪いんでもない。イエス様は目的的におっしゃったんです。誰が悪いとかそんなことは一つも関係ない。この人が盲人で生まれついたのは神の栄光が現れるためなんだ。これはすごい皆さん人生の捉え方じゃありません？神の栄光が現れるためなんだ。その声を聞いたその盲人は心躍る思いになったっていうんです。同じようなストーリーを聞いたことがあります。レーナ・マリアさんという方ね、この、 両手がない方です。そしてやることなすこと全部自分の足でしなくちゃいけない。もちろん足がだんだん発達してきましたから足でもって料理したり足でもって運転したり、そういう方ですけれども、彼女が友達にからかわれたり、いろんな時に学校でねハンディをからかわれた時に、彼女はこのお言葉で支えられたんですよ。この人が手がないのは神の栄光が現れるためだ。その積極的人生観を捉えた時に彼女はものすごく明るくなったんです。そして多くの人たちに励ましのメッセージを伝えるような人生に変えられた。今素敵な結婚して子供さんも与えられている、そういう方です。私たちの人生の目的は神の栄光を表す。その時に、ああ自分の人生は今まで、はあ、こんな生まれ方をして家庭環境が悪かった、ああだから私はダメだ、私は体が弱いだからダメだ、私は性格がひねくれているだからダメだ、私は悪いことをたくさんしてしまう、正しいことをしようと思っても挫折してしまうだからダメだ、そのだからダメだということを全部ひっくり返して、そういう人間だからこそ神の素晴らしさを表すことができる。彼はそういう人生に作り変えられました。一つ秘訣があります。それは彼のすべての悩みを知り、そして信ずるときにその力を与えてくださるナザレのイエス、彼のために十字架にかかって死んでくださり、彼の罪を全部背負ってくださったこのお方を自分の救い主として受け入れた、その瞬間があったから彼の人生は変わったんですね。今日は題を Shall we jump としたんです。皆さんいかがでしょうか。何かの拍子に自分の人生を跳躍してみたいと思いませんか。これまでのずっと続き、昨日も今日も変わらない人生ではなくて、機会が与えられた時に彼はキリストの名をすがって、そして差し出された、おそらくペテロの手もすがったことでしょうけれども、彼はジャンプしてみようと思ったんですね。今日お話は終わりますけれども、神が与えてくださった機会をどうぞ皆さんの跳躍台としてジャンプしてみようではありませんか。お祈りをいたします。はい、皆さん先ほどのように、黙祷の祈りの姿勢をしてください。はい、そしてそのまんまの姿勢ですけれども、私は人生に今までいろいろと挫折をしてしまったり、それから悲しいことも起きたけれども、この救い主のお名前にすがってジャンプをして一歩を踏み出してみたいと願ってらっしゃる方、どうぞ差し支えなければ右の手を挙げて、そして示してください。その人のために格別お祈りします。アーメン、ありがとうございます。他に、はい、ありがとうございます。思い切ってジャンプしてみてください。手を挙げるのはジャンプより楽ですね。はい、そうした方がいらっしゃいます。他にいらっしゃいませんか。思い切ってジャンプしたいな、ありがとうございます。他にいらっしゃい、はい、ありがとうございます。他にいらっしゃいませんか。はい、ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日は生まれつき足がなえてしまった男、 そして彼は体が萎えただけではなくて心も萎えて、どうせ自分の人生はこのままの続きだろうという諦めを持ちながら歩んでおりましたけれども、神がその彼にチャレンジを与え、ジャンプをしてみなさい、力を与えるよとおっしゃってくださいました。どうか私たちは本当に乏しい力のないものです。今日は依存から自立へと題をつけましたけれども、本当の意味で自分は自立できるようなものではありませんけれども、信仰によって自立することができる道を備えられていますから感謝をします。どうか一歩を踏み出そうと今手を挙げなさった何人かの方々、どうぞ祝福を与えてください。その背中を押してください。また、そこまでは手を挙げる勇気はなかったけれども、本当はそうしたいんだと思っていらっしゃる方も、どうぞ勇気を持ってイエス様を救い主として受け入れるところに近づいていくことができるように助けてください。主イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。